こんにちは、川野ゆうまです。今日ですね、まあ自分がライトアップコーヒーというコーヒー屋を今やってるわけなんですけど、そのコーヒー屋を始めた頃に戻るなら、まあ2週目としてコーヒー屋をやるならどんなスタートの仕方をするだろうかっていうことをちょっと妄想してみたいと思います。まあある意味自分が11年前ですかね、コーヒー屋始めた11年前に戻った時に、やり直したいことなのかもしれないし、あの時こうしていたら変わっていたかもしれないってことかもしれないし、今まあいろいろ10年コーヒー屋やりながら勉強させてもらって気づいたことを生かした、まあ、何かあの動きかもしれないですけど、ちょっとこう、まあもう一回コーヒー屋始めるならこう始めるみたいなことをね、考えてみようと思います。ちょっとあの別に内容を決めてるわけじゃないんでダラダラ話しながらですけど、まずちょっとパッと思いつくのが1個目、これね結構大きいと思う。焙煎機のサイズ、いやこれなんですよね。まあサイズもあるし焙煎機メーカーもあるかもしれないですね。よく焙煎機の話になった時にまあ話されることがあって、大きい焙煎機を買うとその分大きい仕事が舞い込んでくるよっていう話があるんですよ。でこれ確かにそうだなとも思って、焙煎機のサイズって生産能力を表してるじゃないですか。だから生産能力以上の仕事はそもそも受けられないし、まあ、舞い込んでも来ないよと。で僕がコーヒー屋始めた頃は2014年なんですけども、それより前に僕焙煎機買ってたんですよね。多分2013年に焙煎機を買ったんですよ。まあそれも感動したティム・ウェンデルボーとかね、北欧のアサイリーとか、フルーティーなシングルオリジンとか飲んで、なんでこんな味がするんだろう、なんで苦くなくてフルーティーなんだろう、感動して自分もこんな味作りたいってなって、じゃあ作るなら、焙煎だってなって、で焙煎機買いたい、でもチャッチー焙煎機だったら、まあね、ティムさんみたいに美味しくならないだろうなと思って、業務用の焙煎機買いたい、でもお金ないっていうので、まあ融資を受けて、融資もね、まあ、前も話してると思うんですけど、まあ大きいメガバンクに突撃して大学生だったんですけど、まあ、もちろん融資なんか下りなくてっていうか相手にもされないんですけど、でもその人が優しくて信用金庫っていうのがあって、そこで申請すると事業計画書くと融資が下りるかもしれないよみたいな。で結局約100万円の融資を受けて72万円だったかな、富士ロイヤルの1キロを買ったんですよ。今もうちょっと高くなってると思うんですけど、100万円ぐらいは超えてるかな。で、まあ、その富士の1キロで、2013年から丸1年半ぐらい焙煎してめっちゃ美味しくなったんで、7月に2014年の7月にお店オープンして、でそこから3年ぐらい富士の1キロを使い続けて、3年、そうだな、2017年の、5月なんで下北に5キロの焙煎機を置いて、新しい焙煎所にしたのが、なので3年は1キロでなんとかやったんですよ。でもね、1キロの焙煎機はマジ大変。まずこれですね。1キロで始めないついお金のことを考えると、ね、まあ、72万円っていう金額、今でだったらアイディオっていう焙煎機ありますね。でまあこれねめっちゃむずいんだけど、コーヒー好きなんでいても立ってもいられないんですよ。だから計画してお金貯めて300万500万の焙煎機買うって、まあとても難しいしうずうずしちゃうんですけど、まずとりあえず買って始めたい。まあこれね2週目って余裕があるからできるんですけど、1週目でまあちょっと気合い入れて5キロから始める、これかなりチャレンジだと思うんですよ。だから記憶消して、記憶が消すわけないか、ないかこの話、まあいいや、まあもう一回2週目でまあなんか本当に当時の気持ちのままってことだったら、どんだけ頭では分かってても1キロ買っちゃってすぐ始めるかもしれないですね今だったらアイディアをとりあえず買ってそれで美味しく焼くかもしれないですけど、まあまあもし2週目だったら、もしあの頃に今の記憶のまま戻るんだったら、最初から 5キロの焙煎機を使っているかもしれないし、最初からなんならもう12キロを買っている可能性もあるかもしれない。そのくらい大きい焙煎機買うとできることが全然違う。まあ、これは結構大人になってから気づくんですけど、チームが増えてきてありがたいことにね。でそうするといろんな役割、いろんな仕事が出てくるじゃないですか。例えばバックオフィスの仕事、新しいメンバーが入ってきてその給与計算、雇用契約書巻いたりとか、あとは、売上の分析をしたりとか、 デザイン、メニューのデザインをしたりとか、 SNS どういう写真あげるのがいいか考えたり、それで SNS の投稿予約をしたり、採用で、まあ、告知をかけたりとか、面接をしたりとかで、宇宙発注、卸し、まあ、いろんな仕事が意外とね、バリスタ以外の仕事も含めてコーヒー屋ってあるんですよ。でどんどんどんどん仕事が増えていく中で、自分にしかできない仕事が結構あるってことにも気づくんですよね。じゃあコーヒーを美味しく入れる、これはあの僕以外の人にも教えて、トレーニングメンバーがさらに研究を重ねて、すごい美味しく安定的にバリスタが入れられるようになってます。だからコーヒーを入れるっていうことだけを考えると、もちろん僕が立って、その場を盛り上げるってことは自分にしかできないことかもしれないけど、コーヒーを美味しく入れて、提供し続けるってことは自分じゃなくても、むしろそれがやりたくて入った人のなんで、その人の仕事をもし僕がやったら奪っちゃうことにもなるかもしれない。僕は退くべきというか、僕はそうじゃない自分にしかできないこと、例えば次どこにコーヒー屋を作るのが自分たちライトアップらしくて面白いかとか、パッケージのデザインはどんな感じが自分たちらしいのかとか、コーヒー豆を売るためにはどんな風にお客さんに知ってもらうべきなのかとか、結構考えるとか、まあ、そういうことは、まあ、始めた僕だからその根本の感覚をより持っていて考えやすいなとも思うし、僕はどっちかというと何か分析したりとかアイデアを出すとかそういうことは得意なので、まあ、次じゃあどんなことをすべきなのか、豆をもっと美味しく届けるために、多くの人に届けるためにはどんなことができるのか、まあ、なんかそういうことを考えるのは結構僕はできるのかなとは思うんですよ。だからまあその時間を増やしたいし、そうじゃない時間を減らしたいんですよね。まあ、だからそうなると、そもそも焙煎回数も少ない方がいいですよ。でもちろんそれは最初始めるときって僕とか創業メンバーが焼くと思うんで、そうなったらなおさら、そもそもその焙煎をやる時間っていうのはスタートの段階少ない方がいいと僕は思うんですよ。最初から週4、週5とかで焙煎をするような状態がすぐ 目に見えてると、本当に他のことに時間取れない。それこそ新規出店ってことがいくつか話が出てきたときに、真剣にというかめっちゃ細かく分析して、自分たちは強みこうで、このエリアの家賃このぐらいで、今の売上の構成このぐらいで、人件比率このぐらいで、限界このぐらいで、でコンセプト的にこういうところに出すべきということを情報整理して、他の選択肢の物件とかと比較しながら考えるみたいなこと、あまり余裕持ってできないと思うんですよね。だから、まあ今のは新しく出店するなって話ですけど、それ以外のこととかもね、新しいアクションとか、なかなか多分焙煎にが最初から忙しいと難しい気がするんで、やっぱりそういう意味でも、どうせあの量たくさん焼くってことを目指すんだったら、最初から大きい焙煎機で最初からその分売るっていうことをめっちゃ頑張った方がいい気がしますね。もしそうだな、今の2週目って感じだったで、どう売るかっていうのもなんとなく自分らしく売る方法、自分たちらしく売る方法分かってきたんで、12キロの焙煎機で、例えば1回の投入量 何キロぐらいですか、7キロ8キロとか投入して焙煎して、6、7キロ上がったとしても1種類、まあ多分売れると思うんですよ。まあ店舗で使うとかでも全然それでできると思うんで、最初からそういう大きい焙煎機を使っていれば、そもそも焙煎が楽だし、それ以外のことに時間使えて、さらに成長速度が上がった可能性があるなと思いますね。で、これはやっぱ最初ね、焙煎何度も焙煎できるってメリットもあるんですよ、ちっちゃい焙煎機って。だから試行回数を重ねるって意味では、ちっちゃい焙煎機で始めるっていうのもセットでいいかもしれないですけど、その場合はまあ、次の焙煎機をなるべく早めに決める、まあ、つまり1年間1キロの焙煎機で、大体何千回焙煎したら、この次この焙煎機を買う、そのためには、お店オープンしてから7ヶ月ぐらいして、その成績を持ってもう金融機関に先に話しに行って、で次の焙煎機このタイミングで買いたいと思って、金額このぐらいで見積もりも出してっていう、まあファイナンス融資とかの資金計画もセットで進めていって、もう試行回数重ねて何度も何度もたくさん焙煎できるっていう1キロ焙煎機のメリットを生かして、もう焙煎超うまくなって、でもそれも何月までって決めて目標設定して、ですぐにその技術を持って大きい焙煎機にアップデートするとか、なんかそういう計画だったらいいかもしれない。とりあえず1キロで買って、それでずっとやっていくっていうのは、まあ無茶だったかもしれない なとも思いますね。まあそれが最初1個目の、まあ、あのもし、もう一回コーヒー屋立ち上げるならってとこかな、スタートの仕方。で、あとまあ思いつくところとしては場所ですね、場所。まあ1号店の場所僕らめっちゃいいとこに出せたと思うんで、2号店ですね、2号店を次まあ焙煎所っていう感じで出したりもしてたんですけど、あと京都に出したりもしてたんですけど、割とそこから1号店から近くで行けるところの、まあ例えば同じ路線とか同じエリアとかのさらに立地がいいところに出すのが良かったんじゃないかなと思ったりしてますね。遠いとやっぱりね、シフトとか全然違う人が入んなきゃいけなかったりして、採用も大変になるし、やっぱり最初初期の頃とかは近いに越したことないと思うんですね、店舗間が。だからまあ吉祥寺で始めていたら2号店はさらにその路線 の中心街に近いところ、一番いいところで言ったら新宿、とか下北は駅前の方が、駅前に出してたら理想だったかもしれないけど、駅前ってね物件ないんですよね。だからまあ今の場所でいいかもしれないけど、それやったら下北じゃなくてもいい説もあるな。まあでも渋谷は自分たちらしくないしな、代々木上原は近いかっていうとそんな近くないしな、まあ、そう考えると新宿に2号店か、結構攻めてんな。まあそれもありかもしれないし、まあとかね、まあ吉祥寺を中心に反対側もありかもしれないですね。吉祥寺の公園側とかに2号店、これも結構ありかな。でも公園口もね家賃超高いんですよね、まあとか言ってるとめっちゃ悩んだかもしれないですけど、まあ近くに出せたらいいかもとも思いました。で焙煎所はむしろ、まあ、遠くてもいいというか、あんまり都会とかアクセスを気にしないところで、アクセスいいところで別にお店をやる必要はないなとも思ったんで、まあ、今僕らで三鷹でやっててすごいいい感じなんですけど、まあ、そういうちょっと広くて伸び伸びできるところに焙煎所は焙煎所として作って、まあ1号店がねそもそも5キロ12キロとか大きい焙煎機使ってたら、そんなにすぐあの焙煎所を作んなきゃってなんないとも思うんですよね、1号店がそういう役割だったら。なので出店場所っていうのをね、どんどんどんどん、まあ、2号店3号店と攻めていくスタイル、よりアクセスがいいところに出していくスタイル、1号店が一番穏やかなところで伸び伸びやってる、でまあ大きい焙煎機がある、まあ、そんなスタイルを選んだかなとも思いますね。結構それだけで全体の資金繰りもそうだし、採用とかあとは人のチームの感じとかもだいぶ変わったんじゃないかなとも思いますね。で最初からオンラインショップを頑張るっていうか、まあ、店舗も頑張りつつオンラインショップも最初から頑張っていると、あのすごいやりやすかったなとも思いますね。店頭で美味しいコーヒーを飲んでもらって美味しいコーヒーを気づくきっかけを店頭で作るっていう感じの僕のイメージなんですけど、そこで気づいた後継続的に買うみたいなところは、店舗に来てもらわなくても継続的に買えるに越したことないんで、オンラインで気軽に買ってもらうとかは最初からすごい整備して買いやすく、豆のラインナップの数とか定期便とかお試しセットとかやってたかなとも思いますね。まあパッと思いつくのはそんな感じかな。まあちょっとね振り返って今日は話してみましたけど、結局そんなことできないんで2週目なんてないし、ないっていうかやり直すことなんてできないんで、もちろんまあコーヒーをもう一回やるっていうのはまあ なくはない話ですけど、まあライトアップコーヒーやりたいしね、ある以上はそれをずっとやっていきたいんで、2個同時にやるかもありえないし、まあ終わってもう一回っていうのもちょっとなんでか想像できない、なんでそうなるのか分かんない、多分ありえない話なんで、本当はね多分何もない中だったら手探りの中その人らしい道を進んでいくと思うんですよ。それ理想は大きい焙煎機最初から用意してガツガツオンラインでも売ることができて 2店舗目にいい立地でお店出して、それはできれば一番いいんですけど、そうはならないし、その中でなんかこうもがきながらというか探りながらというか、あここはこうするのがいいんだなとか、自分たちはこういうやり方が得意なんだなとかっていうのが、なんか痛みや嬉しさや成功を伴って感じられるのが、なんかこう自分でなんかやる魅力だなとは僕は思うんですよね。だからまあそれこそさっき言ったみたいに、コーヒー好きすぎるからコーヒーやりたくてしょうがないから、もう待って大きい焙煎機じゃなくて、もうとりあえずすぐ買える焙煎機でまず焼き始める、それは絶対そうなるだろうし、まあね そうすると2号店は焙煎所にならなきゃいけないから、で今よりも大きい焙煎機を買う。でそれを置ける場所というのは1号店じゃない場所で、穏やかな場所により、ね、2号店を作ることになって、まあ、それは多分そうなるべくしてなってるんだろうなと思うんですけど、まあ、いろんなコーヒー屋のなんか開拓の仕方進む道があって面白いですよね。そう思います、うん、でそのいつコーヒーを始めたのか始めるのかっていう時代によっても多分このお店の出し方とか焙煎の仕方は全然変わるんですよ。今だったらアイディアを買って気軽に始めやすいともあるし、コーヒー屋が増えてきてるから逆に自分たちらしいコーヒー屋の色を出さなきゃってことで、なんかその人の別の趣味とか別のセンスを加えたりすることもあると思うんで、僕らの時はねもうほんとコーヒー一本っていう時代だったし、まだスペシャルティーコーヒーが全然、うん、今ほどは知られてない時代だったんで、なんかそんなやり方になってましたね。まあ振り返ってもしょうがないし、なんか別に僕は過去はどうとかってあんま興味ないっていうか、はい、これから何するかにしか興味ないんですけど、なんかあえて、そういうテーマを話してみました。まあ、っていうのはね、そのさっき言ったみたいなこう大きい焙煎機だとなんか仕事が変わるみたいな話がを聞いたりよく最近もして、まあ、確かにそうだなと思ったので、なんかそこの延長でちょっと話してみたという妄想でした。皆さんはコーヒーをやるならどこに出しますか、いつやりますか、どんな焙煎機でどんなスタイルでやりますか。妄想すると面白いし、ぜひ興味ある方は早めに興味があるうちにぜひやってみてもらえると、いいんじゃないかな。鉄は熱いうちに打てっていうやつですね。気持ちが熱いうちにぜひコーヒー好きな人はやってみてください、はい、きっとそこで学ぶこともあるし見える景色もあると思います。一緒にコーヒーやりましょう。はい、そんなお話でした。